本日の築土香木ノート、ゲストに鳩英二先生と石井健太君においでいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はですね、災害を描いた映像のテーマということで、
ほう、
お二人何か思いつくものありますか？
石井さんどうですか？
僕はやっぱり最近印象的だったのは、まあ、最近ではないんですけど、シン・ゴジラはすごい記憶に残ってます。
わかる。
わかりますか？
シン・ゴジラめちゃ良かったよね。
めちゃめちゃ良かったですね。印象に残ってるシーンも多くて、都市にこうでかい災害が来るっていうのはこういうことなのかなとすごい感じました。
どう考えてもあれって想定外の災害だよね。こうずっと首都圏をこう横断していくように、こうなんかゴジラがわーって歩いてって、みんな避難避難避難みたいな感じでしょ。すごかったよね。
すごかったっすね。何なんですかね、やっぱりこう、まあ、海からこう入ってきて、まあ、都市中心部にこう向かってくるとか。
最初さ、あれってこう原因が分かんない感じじゃん。
そうです
ね。だから判断が遅れるんだよね、あの時点で。で、学者とか呼んだりするんだけど、全然学者が、俺学者なんだけど、とんちんかんなこと言って判断が遅れてね。
あれって進路予測ってできてるんですか？
あ、なんかシーンあったよね、うん、だからその先のこう進路を予測して、
どのタイミングでできてたんですかね。
うん、なんかでも陸に上がった段階でなんか変形したよね、形が。
そうですね。
それでなんかスピードが上がったりとか力が強くなっていって、でなんか蒲田あたりからなんかいろいろ状況が変わってきてっていう、まあだから台風もね去年あって、まあ、台風は予測がものすごくこうできるから、
ゴジラよりよっぽど予測つきますから、ね、
過去のデータの蓄積もたくさんあって、
うん、でもその割には意外にみんな避難しなかったりするじゃん、予測ができてるから、はい、でもゴジラの時みんな必死で避難してたけど、
逆に予測がそんなにできてないのかかわらず避難行動にはすごいつながってる感じで。
でも一方でね、やっぱり なんだろう、そんなに避難しきれるのかみたいな、疎開って表現使ってたかな、確か。そうです。何百万人もいっぺんに避難しなくちゃいけない、疎開しなくちゃいけないので、やっぱりなんか東京都側と国の側で判断がこうなんかいろいろ議論したりして、できるとかできないとか、いや自衛隊は嫌とかみたいな話がめっちゃ生々しくあって、でもなんか去年の台風19号とか見てると、まあ、直径があれがいくらだっけ、650キロだっけぐらいね、あって、であの時もだから事前にそういうのが来たらなんか首都圏から避難しましょうみたいなこと言ってたんだけど、結局発令せずだったじゃない。
そうですね、
うん、
だからなんかなかなかやっぱり映画みたいにはいかないっていうよりも、まあ、シン・ゴジラの方が台風よりはすごいんだけど、
やっぱ物理的に姿があるっていうのが認識されやすいっていうのはあるんでしょうけど。
まあそうね、だからコンピューターでね、なんかあのゴジラのこう生物を遺伝子解析したりとか対策を作るみたいなことも国際的にこう共同ネットワークができて、こういろいろ検討していったりみたいな話も、現実の災害でも実際にそういうことは中長期的なね、例えば津波のメカニズムがどうだとか、それこそ上田さんが研究して避難行動だと、はい、海外の研究者もいろいろやってて、みんなでじゃあ避難のメカニズム考えて考えようよみたいなのもあるんだけど、シン・ゴジラの中でもそういうのがなんかね、フランスと一緒に連携してやったりとかみたいな話は、あ、なんか結構なんか ちょっとスケール感違うけど、まあでもこういう国際連携ってあるよなって感じは、僕はなんか見ててそれがすごい印象に残りましたけどね。
うん、一つの災害というか特異な災害に対してその対策本部みたいなのが置かれるっていうのが、
あ、
まあ、独特というかですけど、
災害の対策本部はさ、でもやっぱり去年の台風19号だって、まあ、例えば東北地方整備局の中に、まあ、あの災害対策本部は置かれて、そこにこう情報集約して、うん、関東とか四国の人もそこに行って対策をもうずっと徹夜で続けるってことは実際に行われてたんだよね、
はい、
でそこでいろんな情報が入ってきて、じゃあそこに重機を持って行って、道路をこう警戒っていうのをこう開いてって、すぐ物資がこう入れれるようにしなくちゃいけないだとか、 まあ、いろんな話がやられてたので、まあ、そこもなんかメカニズムとしては結構似てるよね。ただあのゴジラが怒ってバーンってやって首相が死ぬみたいなああいうことはないんだけど、まあだからよく取材してなんか結構リアリティ持ってやってたなってすごい思いましたけどね。シンゴジラでどのシーンが一番印象に残ったの？
やっぱりこう丸の内ら辺で、まあ、ビルをこう破壊していくじゃないですか。なんかそういうのがちょっと皮肉っぽいなと思ったところもあって、
あなんか確かこう日本の経済的な繁栄を全部こうなぎ倒していって見たかみたいな感じのところがなんかありますよね。確かに
やっぱりなんかなかなか台風とかって首都ど真ん中を通過して、まあその一番富が集中してるところに被害がたくさん行きましたってあんまなくて、なんかそういった災害って面で見ると動き方がこう変わったりするのかなとかちょっと考えたりとかはしてましたけど。
そうね、なんかその都内での被害も台風19号だって相当に予想されてたわけじゃないですか。 その果てしなかったから
支え
て
る部分も結構ある。
なんでその災害が都内 その中心部で起こり得ないみたいなのはもうすでに結構バイアスがかかってるんですよね、正常性の。
あ、まあ、確かに実際ね都内絶対大丈夫だろうと思ってたら、確かに多摩川があんなに脆いもんだったのかみたいなものは確かに実はシンゴジラで描かれてたからすごいね。
すごいですね。
確かに。だからそういう意味じゃ丸の内絶対大丈夫だと思ってるけど起こるっていう上田予想。
お
まあ首都直下とかもありますしね。その
まあ確かに首都直下ね。なるほど。
あとやっぱり地下鉄があるじゃないですか東京は。
ああ確かに。
危ないというか、うん、その人間にとって危ないっていうのがすごく多いと思うんですよね、地下鉄の場面。
まあ確かにシンゴジラみたいにこうなぎ倒していくような災害っていうよりはあそこで描かれてたみたいなその地下鉄でこうどうするんだどうするんだみたいな状況はむしろ地震が起こった時は起こりやすいとは言えますよね。
なんかこの間石井君とシミュレーションがなかなか設計に結びつかないみたいな話しましたけど、今銀座線の渋谷駅の地下道の設計が悪すぎて話題になってるじゃないですか。
そうですね、騒がれてますよね。
すごい問題になってるね。
もうすでに通勤時で問題になってるのに、じゃあ地震があったとか停電があったとかパニックにならない保証は何もないわけで、その時大丈夫なのかっていうのはなかなか考えられてないっていうのが浮き彫りになったっていうことだと思うんですけど、ああいうのを考えるとやっぱり都内も危ないなという感じがします。
なんか以前東日本大震災の直後に復興があんまりにも思うようにいかないからすごいで首都圏の人はなんか忘れたようにこうやってるのに腹が立って、あるその都市展示の展覧会があったんだけど、そこでこう渋谷を全部ぶち壊すみたいな模型を作って展示したことがあったんですよね。でそれはやっぱ外房型の首都直下の地震が来て、で、まあ、台風19号よりもうちょっと大きいクラスの豪雨が起こって、まあ、渋谷が谷地形なんでこう水没するみたいな、うん、だそういうのをこう突きつけることでこう渋谷もそういう問題考えてくれないかなと思ってやったんだけど、めちゃそのなんだろう鉄道会社の人怒ってたね
わざわざ狙ったようにそのあたりを壊したから模型で
ボキっておって首都高もベキっておってもう全部やったんだけど、でも僕思うんだけどやっぱアンビルトっていうかな、実際にはできない、うん、できないっていうかこうタラレバっていうのは、災害ってやっぱ今我々考えてることってタラレバじゃないですか、
はい、
実際には災害は起きない、起きてないだけど、やっぱそこの想像力をこう持ってもらうためにはそういうシン・ゴジラではああいう極端事象として描かれたわけだけど、やっぱり何らかの形でこう災害を事前に描いて考えるってことがすごい重要だと思うんだよね。で銀座線が地下に潜ってあんな動線にしたらどう考えたってやっぱり垂直方向の移動の負荷がかかるからダメだろって思うんだけど、あそこの近傍に土地を持たれてる方々は駅が近い方が利益が上がるから 真下に落として高さ方向をエレベーターでつなぐ、エスカレーターでつなぐみたいなプランしかやっぱり立てなかったわけだよね。でもそれがやったら一体何が起こるかって、やっぱそれをこうシミュレーションであったりとか映像であったりでこう示していく、それによって人の行動を変えていくみたいな力っていうのが、まあ、僕らは普段そのモデルとか理論とかやってるんだけど、やっぱり映像とかそういう都市展示みたいなことには力があるんじゃないかなというのは、まあシン・ゴジラに関しては思ったけどね。まあでもなんかちょっと薄れてるかな。
どうですかね、シン・ゴジラ相当話題になったじゃないですか。もともとゴジラ自体に人気があるのもあるし、俳優さんとかもかなり人気のある人ばっかりだったんで、あれ見て衝撃を受けた人はたくさんいたと思うんですけど、まあすぐ忘れますよね。
実際のこう自分たちの生活とこう結びつけて考えるっていうところまでいけるかっていうのが、うん、なかなか、まあ
でもあれはさ、なんか俺一緒に残ってるのはなんか最後こうヤシ折り作戦だっけ、ヤシ折り作戦って言って、あのゴジラにこう薬剤をこう投入するために作戦が立てられて、でなんか出てくるのはこの国のためになんかやれることをやろうみたいなことを言って、あそこはしびれたけどね。なんかすごいこう困難な局面とか災害とか誰もなんかそんな対策やる気になってくれてないから大変なんだけど、やっぱり自分がこうやるべきことをやんないと、かんないことに対してはどういう状況でもやっぱりやんなくちゃいけないっていう、そういうの、ああいう発言に対してすごく心に残って、ね、頑張ってる人はなんか世の中に結構いるんじゃないかなとか思うと、俺はなんかやっぱシン・ゴジラすごいまあ良かったなっていうか、災害なんかのことを考えてる人に対してはすごく刺さった映画なんじゃないかなって思いました。
加藤先生、石井くん、ありがとうございました。本番組築土鉱木ノートにはホームページがあります。検索で築土鉱木ノートとひらがなで検索していただけるとヒットします。4月から放送分のすべての過去の放送のアーカイブ、東京大学復興デザイン研究隊の災害調査報告書などが置いてありますので、築土鉱木ノートは東京大学の交通研究室から加藤英二先生と石井健太君をお招きして、災害と映像ということでシン・ゴジラのお話をさせていただきました。それで一回話し切ってしまいましたけれども、あの映画でゴジラが起こしていることというのは実際に起こりうる災害に近いようなところがあって、見た時に衝撃を覚えた方もいらっしゃったと思うので、映像にするということにはそういう力もあるなというふうに改めて感じました。それではまた来週お会いいたしましょう。